ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。元イタリアの首相であるシルフィオ・ベルルスコーニは、COVID-19 に感染したと宣言された2日後に入院したと伝えられています。彼はミラノのサン・ラファエロ病院に連れて行かれました。シルフィオ・ベルルスコーニは病院で一連の検査を受けます。ベルルスコーニは2020年9月2日水曜日に COVID-19 に感染したと宣言されました。それでは次のニュースです。レッノー・マルシュディ外務大臣は COVID-19 のパンデミックの影響に取り組むために G20 首長国とのグローバルなリーダーシップと国際協力を奨励します。事実上開催された G20 外相会議でレッノーは11年前に結成された G20 協力が1999年の金融経済危機から世界を救うことに成功したことを思い出せました。世界が COVID-19 による世界的な健康危機と景気後退に直面しているとき、世界の20の最大の経済国が問題の解決に貢献し、解決策の一部となることが期待されています。レッノー・マルシュディ氏は G20 加盟国がパンデミックへの取り込みを主導できるようにインドネシアはこの危機的状況において協力の精神と集団的グローバルリーダーシップを強化するよう要請したと述べました。それでは次のニュースです。海洋漁業所すなわちカカペは地方政府に対し海洋観光村プログラムを支援するために使用できる目的地の乗り物としてサンゴ公園を作ることを奨励しています。海洋空間管理局長のアリオハンゴノはサンゴ礁の生態系を維持し得られた利益は人々の生活をより豊かにするために利用できるように様々な関係者の参加が必要だと述べました。アリオ氏によると、カカペは海の生態系のバランスを維持するためにサンゴ礁の保全が取り組んでいます。この取り組みは東カリマンタンのベラオにあるマガトワ島にコラルストックセンターが設立されたことによって明らかになりました。それでは次のニュースです。マレーシア政府は COVID-19 の蔓延を減らすために70のホテルと8つの高的訓練機関すなわちイーラーで入国する市民の検疫を実施しました。マレーシア国防大臣のダトクスリ・イスマイル・サブリヤコップはホテルの所在地はクアラルンプール、スランガル、ネグリ9、プラウピナン、ジョハル、サラワク、クランタン、ペラク、ケダ、ペルリス、テレンガヌ、サバとラブアニアルと述べました。2020年7月24日から9月3日まで、公共への入り口を通った合計22,252人がマレーシアに戻りました。このうち8,585人は現在強制検疫プロセスを経 テオリ66人は治療のために病院に入院しています。合計1万3201人が解放されました。それでは次のニュースです。バグダッドのイギリス警備会社の本部はミサイルの攻撃を受けました。イランの治安当局者は9月3日に発生したミサイル攻撃はバグダッドの東にあるイギリスの会社のオフィスで発砲されたと述べました。バグダッド警察署のキャプテンアハマッド・カラフ氏は発射されたカチューシャミサイルはバグダッド国際空港のセキュリティ担当であるイギリスの警備会社 G4S の本部を狙っていたと述べました。攻撃は建物に深刻なダメージを与えました。しかし死傷者はまだ報告されていません。この攻撃はイラクの外国警備会社を標的とした最初の攻撃になります。攻撃の加害者であると主張している当事者はまだいません。それでは最後のニュースです。ニュージーランドは再び COVID-19 からの死者数を報告しました。3ヶ月間以上後に死者がありませんでした。コロナウイルスで最後に死亡した患者は年齢が50歳前後の男性でした。男は8月の終わりにオークランの町で検出されたコロナウイルスの第2波の患者でした。患者はオークランのミドルモア病院で死亡しました。ニュージーランドはコロナで最後に死亡したのは5月24日です。その時の死者数は23人に達しました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
Angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti patuh dan setia berjiwa Pancasila kita setia pada sekerjanya ampera tujuan utama tunduk pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi sekali di udara tetap di udara semua yang kami angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti patuh dan setia berjiwa Pancasila
Jakarta からこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これから今週のニュースをお伝えします。マレーシア政府は、インドネシア、インド、フィリピンの国民の立ち入りを禁止します。この禁止令は9月7日から発行します。この禁止措置は、マレーシアでの COVID-19 の輸入事例を防ぐために実施されました。この方針は、テレビ放送記者会館で、記者団にマレーシア国防省、イスマイル・サブリヤコップ、によって発表されました。マレーシア政府は他の国の状況も監視、同じ禁止が COVID-19 事件の急増を経験している他の国に課されることを除外しません。インドネシア政府はインドネシア国民がマレーシアに入国することを禁止する計画に対応しました。インドネシア外務省のスポークスマン、テウク・ファイザー・シャーは、インドネシア側は、談話を明確にするためにインドネシア駐在マレーシア大使のザイナル・アビディン・バカと話し合ったと述べました。 kai gigo teku faiza syahwa Zainal Abidin Bakaruga kaedang no kekao Malaysia Sefonis tairu to nombe masta Zainal Abidin Bakaruga wa mata kono seisaku wa ichiji teki na mono de ari maishu minao sareru koto ni naru koto wa Indonesia Sefonis taimasta ippo teku faiza syahwa Seifu wa Indonesia kukumin ni kaigai hōmon wo sinai yōu to yobikaketa to nubi masta. Teuku faza siahwa, COVID-19 no pandemiku wo kukufuku suru tameni wa, kukumin no ryōko na kyōroku to communication ga hitsio deru to nubi masta. Kare niyoreba, Indonesia to Malaysia wa Asia no sōsesu koku deari, kame koku deru node, COVID-19 no toriazukai ni kyōroku ste, Asia no seishiru akiraka ni shinakereba narimasen. これで今週のニュースを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は9月6日の出来事をお伝えします。最初は1568年9月6日、スワジランドは独立を宣言しました。スワジランドはアフリカ南部の小さな国です。スワジランドは北東にモザンビク、南、西、北に西アフリカと国境を接しています。かつて、スワジランドはイギリスの植民地でした。イギリスは1903年にアンゴロボア戦争で勝利した後、この地域を支配しました。当時、この小さな国はトランサバールと呼ばれていました。1568年9月6日、イギリスはスワジランドを独立させ、主権王国としての地位を確立しました。次は1596年9月6日、マンダルタル通りが見つかりました。マンダルタルはフィリピンと直接国境を接するインドネシアの最北部地域である北スラワシのタラウ諸島地域のカランケラン島にあります。マンダルタル通りは1596年9月6日に発見されました。研究後、マンダルタル通りは科学の世界にとって新しい鳥種であることを判明しました。発見はその後、鳥の科学ジャーナル、フォークテールの英才で世界中に報告されました。その時、MHP3271 と呼ばれた、この鳥は、ギムノクレックス・タラオデンシスという学名が名付けられました。最後は、オーチャード作戦は2007年9月6日の真夜中過ぎにシリア北部のデール・エスドールにある農業研究センターをイスラエルが空襲した事件でした。ニュースによると、この攻撃は F-151、F-16、そしてエリンと航空機で構成されたイスラエル空軍69飛行機IEF によって行われました。合計8つの飛行機でした。戦闘機は AGM-65 マベリックマイセル 250kg 爆弾外部オイルタンクを装備しています。CNN は当社、この攻撃はヒスボラの過激派を標的にしたと報告しました。そして9月13日、ワシントンポストは、アメリカとイスラエルの諜報機関が、北朝鮮の支援により、シリアに建設中の核施設に関する情報を入手し、この標的は、型破りな兵器を製造できる施設であると主張されたと述べました。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Suka engkau tersipu malu lalu aku bilang sayang wajahmu merah merona lalu harus bagaimana lagi darah cara untuk mendapatkan diri Katakanlah saja Bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja, bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Cinta. Wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja, bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja, bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja, bila benar-benar katakanlah saja, bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh iya, eh, oh. Oh, 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 yeah. Oh, 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 iya, eh, oh. Oh, 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 yeah. Lalu harus bagaimana saja, bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja, bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja. Katakanlah saja, bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama
Voice of Indonesia.
Nishita no minasan, Indonesia ku desu. Kyō wa seifu wa sports kagaku no tekyō wo shōrei suru toyū nyūsu wo osutai shimasu. Seinen sports sho, sunawachi Kemenpora wa 9月9日の国民体育の日を記念して、Indonesia のスポーツ界に国内でのスポーツ科学の活用を最大化するようと要請しました。政府の取り組みの一つは西ジャワ州の部活でスポーツ科学技術ワークショップと題した会議を開催することです。このワークショップの実施には国のスポーツ活動家とスポーツ活動に関連する分野が関係していました。イベントのスポーツ開発及び政大臣の特別職員マフフディンニガラシはスポーツ科学はインドネシアのスポーツの世界にとって重要であると述べました。インドネシアの選手向けのすべてのトレーニングプログラムには強力なスポーツ科学の基本が必要です。この活動では運動能力を分析するための生体力学的技術の使用、生理学的能力を加速するためのスポーツ医学の研究、 先週のための適切なテスト機器を使用などいくつかのトピックも議論されました。さらにスポーツのパフォーマンスを開発および改善するにはスポーツ科学の適用する必要があります。スポーツ科学を使用することで実行されたテストの結果を予測して比較できるからです。一方スポーツ科学に関してはスラバヤス立大学教授ハリセティヨノはスポーツ科学の存在は非常に重要であると述べました。スポーツ科学は行われたトレーニングの結果を監視することができます。それ以外にもスポーツ科学は意思決定者として才能と目標設定を特定し選手をやる気にさせる素材としても使用できます。スポーツ科学の発展には適切な応用できるように研究も必要です。ジャカルタ州立大学のオクタフィアヌス・マタコプは実際スポーツ科学は1980年代から議論されており1990年にも議論されたと説明しました。しかしそれはまだ散発的な問題です。オクタビアヌスによればアジア大会と以前の CA 大会の結果は実測可能な方法でスポーツ科学を応用したスポーツがいくつかあったため良好でした。この活動を通じて政府はスポーツ科学をますます認識され簡単に適用できることを期待しています。青年スポーツ省はまたスポーツ分野の研究を増やしインドネシア全土に配布することを奨励しています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなくビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通ればここの第二世紀生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu. Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu.Tapi itu cerita
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノーウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジーTVおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによればメンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、
友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mungkin tak terlalu lama ku pergi untuk kembali, tapi ku tak membawa janji sebab tak ada yang pasti. Relakan kepergianku, oh, demi sebuah harapan, tapi ku tak mau kau menunggu, tak ingin kau terbelenggu. Kenanglah aku kekasih.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、 インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kekasihku yang baik hati, mengapa membisu? Adakah karena dirinya semata? Sesungguhnya tak perlu begitu, ku tak dekat atau sayang padanya. Manis kau adalah cintaku yang memberi warna di setiap langkahku. Manis kau adalah dewiku, takkan pernah ada yang lain di hati. Sayangku hanya untukmu. Tak perlu kau meragu lagi, ku ada untukmu. Jangan membelah dadaku, nanti ku mati. Ku sadari engkau pilihan hati. Manis kau adalah cintaku yang memberi warna di setiap langkahku. Manis kau adalah dewiku, takkan pernah ada yang lain di hati.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patungan setia berjiwa Pancasila. Kipra setia ada sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Padu yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。